ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4カ国語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当は
韓国出身のペイジンと
インドネシア出身のアジズと
中国出身のオです。今月のテーマは防災についてです。今日は優しい日本語でお送りいたします。アジさん、ユジさん、おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマは防災についてなんですが、日本は災害が多い国で、ここ長年住んでも慣れないというところがあって、お二人はどうですかね、自分の国では。
そうですね、インドネシアには日本と比べたら地震はそれほど多くはないんですが、洪水の方が結構多いんですね。そうですね、なので洪水来た時はみんなかなり困ってます。
毎年。
そうですね、毎年っていうか、インドネシアには夏と雨季がありますね、2つの季節で、雨季の時は特に洪水は1ヶ月とか2ヶ月ごとに来てますよね。特には中東とかジャカルタの方とか、特にジャワ島結構多いので、その洪水。
は
い、僕も住んでた田舎も州都から結構近いので、その影響もかなりありました。
じゃあそういう時はなるべく川沿い行かないとか。
そうですね、川沿い行かなくてとか、いろいろ災害の準備とかも、しっかりしないといけないんです。
韓国はどうでしょうか。
韓国では、私が韓国に住んでたその2006年ぐらいまでは、私は韓国で地震を経験したことが一回もなかったんですけど、やっぱり最近10年ぐらいはすごく体で感じられる、そういう地震が結構起きているそうです。あと日本と同じく台風とあと大雨は毎年結構発生している傾向があります。
あ、そうですか。実際に日本に来て地震とか台風などの災害を経験したことはありますか。
ありましたね。はい、最初日本に来た時はその2019年なんですけど、そのぐらいも大きな台風でもありましたね。皆さんご存知だと思いますけど、でその時は初めてそういう台風あったことなので、かなり恐怖でしたよね。いろいろ怖くて、はい、でその後も地震も結構多かったんですよね。最近も結構多い方で、インドネシアは頻繁ではないので、5年間とか10年間ごとには多分一つちょっと大きいの方ありますけど、日本に来たから2ヶ月3ヶ月結構頻繁に出てきましたので、正直まだ慣れてないんですよね。地震ははっきり感じられるので、そのね、地面の揺れとか、自分もいろいろね、不安とかもあったんですよね。
今思い出すだけでもすごく恐怖感じますね。
そうですね、特にはスマホからのなんという緊急事態のその音声が流れていて、本当にびっくりしましたね、その時は。
ゆうけさんも結構日本に住んで長いですけれども、何回か大きな地震。
私も2006年からずっといるので、もう台風とか地震とか何回か経験してますけど、その中で一番大きかったのはやっぱり2011年の東日本大震災の時でした。
もう10年前のことなんですけれども、その当時 の地震の激しさがずっと覚えてるんですね。
そうでした。
その実際に災害を経験して大変だったこととかはありますか。
そうですね、やっぱり一番困ったことはその恐怖感、不安ですよね。実際初めて経験した時はいや、これ死ぬかと思ったんですよね。これもう年貢の納め時かなという感じでした。本当に怖かったんですね。まあ、2回と3回目はもっと恐怖感というより意識ですね、その災害の意識、危険の意識、いろいろ準備したり、もっと情報を集めたり、友達と連絡したり、だからその 恐怖感とかその怖いことやっぱり良くないんですけど、ある程度は役に立ちます、うん、役に立ちました。
そうですね、ユージンさんはどうでしょうか。
一番その2011年の東日本大震災の時に一番最初にこう大変だったことは、携帯が通じなくなってて、あの息子がその時に幼稚園に行って、あとは旦那さんがまたちょっとこう海と近いところにいたので、そのなんかこう安否を確認するっていうのが全然できなくて、それが一番最初に、うん、混乱したことでありました、うん、あとはちょうどあのお米とトイレットペーパーがあのもうそろそろ買いに行かなきゃみたいな時だったので、うん、地震が起きてお店が結構閉まってたりしてたので、買い物ができなくなってたので、あのもう買いに行けない、もう毎日使わなきゃならないのに買いに行けないっていうのが結構大変でした。あとは仙台に引っ越して6ヶ月ぐらいしか経ってなかったので、周りにあんまり知り合いもいなくて、その情報を得るところがあんまりなかったんですね、うん、でそれの不安なところと、あとはあの日本に来て3年ぐらいまだ経ってなかったのかな、あの3年ぐらいしか経ってなかったので、地震とかその災害に関したその日本語の単語がすごく難しかったので、ニュースとか見ててもちょっと何を話してるのか、うん、全然わからなかったので、いろいろ大変でした、
うん、そうですね、言葉の問題もあるし、あと知り合いの情報とかも、あとそのライフラインも全部止まってて、もうどうしたらいいのか。でそういう時はやはりなんか普段からそういう準備がした方がいいと思いますね。例えば普段の生活の中で非常用の持ち出し袋と生活必要品などを準備すればいいと思いますね。その必要なもの何か知ってますか？
そうですね、前にもあのそういうことをまだやってなかったので結構不安でしたので、1回とか3回目からそういうなんという非常用持ち出し袋も用意しました。でその中にはライトとか緊急セットとかあの衣服とかあの、乾電池とかいろいろ準備しましたので、はい、いざという時すぐ出かけることができました、
うん、そうですよね、こういうあると便利ですよね。あと今の、コロナの状況もあって、マスクとかも消毒液、あとそうですね、寒い時は防寒用 の、 あのグッズとかも必要かもしれないですね。そうですね、あと普段は家で何か防災に関すること何か知っていますか？
最近地震が結構頻繁に起きてるなと思ったので、できるだけこう本棚の上とか冷蔵庫の上とかあの食器棚の中に、あの高いところにはあの壊れやすいものとか重いものとかは入れないようにしてます。万が一落ちてもあの誰かこう怪我しないようにしてますし、あとは先のそのあの非常用のカバンもいつも準備してて、できるだけこう小銭をたくさん入れたり、あとはパスポートを入れておいたりしてます。
そうですね、大事なものすぐ取れるようになるといいですね、うん、あとその災害もいろいろあるんですけれども、例えば大地震の後に丈夫じゃないアパートに住んでたら避難所に、
そうですね、避難のところとか避難のルートを覚えておいた方がいいかなと思いますけど、
ね、そうですよね、
そう僕もあのそのアパートは避難のところ結構近いので、うん、はい、いざという時、ま、あの今は2人で住んでますので、できればいざという時もっと早く避難ところに行った方がいいかなという準備も、まあ、心掛けもやっています、う
ん、いいですね。ユージンさんもその2011年の東日本大震災の時もその避難所に行ったりしましたか？
避難所に行った方がいいのかちょっと迷いましたけど、その時は一応、ま、あの部屋の中で一晩過ごして、そしたら次の日はちょっとある程度ちょっとこう復旧できたので、うん、復旧ができたので避難所までは行ってない。
結構なんか当時はあの避難所のこと、周りの人もいるんで、なんかね、その宗教のこととか食べ物のこととかいろいろあの難しいところもあるんですね、うん、そういう普段その外国人もいるということで周りの日本人にしていただいて、で同じ避難所に避難するときなるべくトラブルないようにした方がいいと思いますね。
そうですね、例えばですね、僕 の、 あのインドネシアの留学生団体の中にはあのその災害いざという時できればみんな全員 その避難所を分かっていて、で例えばですね、避難所に行ってくださいという命令とかそういうお知らせがあれば、全員がなんかこう一気にそこへ行くことになります。
普段からそういうつながりがあるんですね。
はい、です。できればその連絡しっかりした方がいいだと思います。
そうですよね。そういざという時はあんまり混乱しないで、落ち着いて対応できる
ようですね。そうですね。誰かが怪我したりとか、誰かが難しいところにあるとか、でまあ、インドネシアの中にはそのなんていう代表的な方もいらっしゃるので、例えば日本語あんまりできないの方はその代表でいろいろ避難所とか緊急事態にいろいろ連絡代表としてやっているということですね。
いいですね。普段から
確かにそうですよね。私もその2011年の震災の時に韓国の領事館から新潟までバスを出してもらって、もう韓国人の人たちが結構 大勢、新潟空港から韓国に戻ることができたんですけど、その当時他の国の友達がいたんですね。でその友達が自分 その国の領事館がどこにあるかちょっと分からなくて、私に聞いてたんですけど、私もこうネットができなかったので、ちょっとこう、役に立てなかったんですね。
普段やっぱり自分の国の人といろいろなコミュニティを作って、ね、いざという時はお互い助け合うことができるんですね。最後にそういういざという時、自分一人だとどうしても恐怖感とか孤独感を感じるので、やはり家族同士とか友達同士とかいろいろ連絡方法を決めた方がいいですね。みんなそういう時は LINE とかでしょうか？
そうですね。僕は一応流れとして決めたんですけど、最初は両親にちょっと連絡してチャットとかメッセージ送ったり、今は大丈夫です。で2番目はそのインドネシア留学生団体の中に誰かが怪我をしたりとかメッセージも送ってます、でそこから近所さんとかお隣さんとかで、最後は多分仙台にいる友達、特に仲良しとか聞いたりして、何かが手伝うことができたらいいなと思います、
いいですね。
そういう感じです。
そういうできればいいですね。ユージンさんの方はどうでしょうか？
ですね、私も実際その前震災を経験した時に携帯がもう使えなくなった時、避難所に私が行くとしても旦那さんとか息子が避難所にいるっていうのを分からないとお互いすごく困るので、普段からちょっと話し合って、とりあえずここで待ってるからとか、そういうふうに話し合ってます。
そうですね。もし携帯とか使えなかったら、そういう お互い安心できるようなことを事前に伝えた方がいいですね。続いてはセンティアからのお知らせです。
はい、センティアメールマガジン、ベトナム語、ネパール語の配信を始めました。センティアではこれまでの日本語、英語、中国語、韓国語に加えて、新たにベトナム語、ネパール語のメールマガジンも始めました。配信をご希望の方はぜひご登録ください。また友人や知り合いにもお知らせください。詳しい内容はセンティアのホームページを確認してください。
これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。